だらず競馬予想レディオ。はい、ここからは予想コーナーでございます、はい。我々、だらず予想家4人の予想、そしていただいているメールの、ね、紹介 もさせていただきたいというふうに思いますのでね、はい。まだこの後7時まで生放送ですので皆様ね、よかったらメールを送ってやってください、はい、798@darazfm.com でお待ちしております。
はい、
では、いただいているメール紹介していきましょうかね、
はい。まずはタクボーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
明日の高松の宮記念の予想は、うん、自分は3連複で軸は14番の東進マカオで、
はい
はい、対抗は、うん、5番のメイケイエール、8番のロータスランド、
はい、
15番のナムラクレアですね、はい、と、うん、と12番ですね、アグリですね。
アグリ、
はいはい、で相手は、
うん、
ほぼ全部かな、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13、15、16、18と、はい、なのでまあかなり手広い、
うん、まあまあ今回は手広く勝ってもね、うん、特に穴目が来たらもう全然ですからね、
はい
はい、逆にあの絞って勝って、うわ絞りすぎたみたいなんで取り逃したらめちゃめちゃ後悔しますからね、はい、
だから今回怖いのは縦目ですよね。
縦目怖いな怖いな
はい、はい、次は匿名さんからいただきました。
はい、
はい、フルゲートで行われる高松の宮記念、天気も雨も予想されるためレースも荒れそうな予感です。雨なんですよね、
う
ん、
あそうだ、ね、またこれが混沌とするわけよ。もう多分振ります。
はい、で一番人気になりそうなメイケイエールと、うん、これといった逃げ馬が見つからないので内枠の人気のない1番トラベスーラのワイドで考えてますと。で1番5番のワイド、
トラベスーラと、メケール、
はい、はい、1番5番のワイドっていくらつくんだろう。ですね、41.7 倍から 43.8 倍、
うん、
まあまあつきますね。まあまあつき、結構つきます
ね。ねえ、トラベスーラはね、これもあの丹内行くんですから勝てば G1 初ですよね。
そうですね、
はい、
だって1番人気14番人気ですかね。
14番人気なんだ。ああ、
トラベスーラ、
はいはいはいはい、
あーこれは面白い組み合わせかな、うん
ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ次は坂谷さん、
はい、ありがとうございます、
ございます。何が来てもおかしくないメンバー構成ですね。
ですね、
データ的にはシルクロードステークス組がこのミヤハイと全く相性が悪く直結しないとか、ま、期間が離れてるからちょっと、でも香港ガイヌはもうどうもピリッとせず大混戦でしょうと、
うん、
本命は14番東進マカオ、
ほう、
なんと前日に4番人気まで人気上げてるんじゃないですかっていう、
はい、
7.8 倍、週始めからこの場で行くと決めてたんだけどここまで人気になるとは思いませんでした、
うん、
昨年は大波乱となったこのレースですが、うん、今回は硬いかもという予想です。
お、
はい、
硬いって言ってもなんかね硬いのかどうか
対抗は、このシルクロードかな、
うん、
勝った馬ですね、はい、ナムラクレア、
はい
はい、ボバの58キロに対してヒンマの56キロはいかにも有利、
うん、
頭の2頭は、まあ、この東進マカオとナムラクレアと、
うん、
で3番手に12番アグリ、
うん、
で1200に対応できるかが鍵ですが今の4連勝の勢いは伊達ではないでしょうと、うん、アグリはですね、
うん、
はい、で4番手にはベントボーチェで5番手にメイケイエールの順番と、
うん、
で馬券は14番15番の馬連1点 1000ポイント、
うん、
はい、14番15番の馬単1000ポイント、
うん、
だからこれ馬単も折り返しなしですね。
ほうほうほうほう。
で12番14番15番のワイドボックスが1000ポイントずつの3通りですね、3000ポイント、
うんうん、
で12番14番15番の3連複が1000ポイントの計6000ポイント、
うん、
で、の配分ということで、はい、で3連単は、まあ、これ勝ってないですけども、
うん、
12、14、15のボックスを押さえた上で14に1着をつけた、馬が本戦と馬券が、だこれ来たらでかい復活だ、これ勝ちですよ、
ね、え
もう
でしかもねこの、まあ、さっき挙げてもらったこの2頭東進マカオとナムラクレア、
はい、
両方となんですけどシルクロードステークスってあのハンデ戦なんですよね。
そうですね。
でそれぞれ、まあ、今回よりも 0.5 キロずつ多く背負わされてた、はい、だから割とね、まあ、ハンデ戦で背負わされてた馬2頭がねあのちょっと軽くなってきますから、
うん、ちなみに12、14、15の3連複は 36.0 倍、まあまあまあ、
うん
うん、でもかなりつき、これかなり優勝近づきますね、
う
ん、
ねえ、
はい、
はい、ということで、ね、ありがとうございます。
はい、それでは木谷洋平さんから
はい
いただきました、 はい、狙いたかったカナロア3区ジュビリーヘッドが前哨戦5着で回避したこともあって、
うん、あ、そうなんですね。
あ、そうです、うん、で安定勢力のアグリ本命と。
おお、アグリ、
はい、はい、でジュビリーヘッドと同じ陣営、いや、ね、これ安田厩舎と横山かと同じなんですね。
おお、ほうほうほう、
はい、完全に取りに来てますと、
はい
はい、だからこの馬からいつもの3連単一等軸もあるし、
うん、
で相手は悲願なるかのメイケール、生き取りジョッキーも完全復活でしょうと、
うん、
枠順もいいで、まあ、内枠ですからね、
うんうん、
で前哨戦強かったナムラクレア、ベントボーチが抑えと、
うん、
でカナロア3区のファストフォースまでと、
うん、
はい、でババがあれればなおよし、このファストフォースですね、
うん、
で成長一塁しウィンマーベルまでと、
うん、
この5頭と、
うん、
だから3連単は12番から5、7、13、15、18で60点、
うん、
はい、グッドラック、さあ春よ来いと、
はい、
ギャヤノセンス。
あとなんかちなみにあの今晩のやつもちなみに出てましたね。
そうですね、
送っていただいてました、
はい、
一応紹介しましょうか。
一応紹介しましょう、
はい、
ゴールデンシャヒーンがレッドルゼル、レモンポップ、ガンナイトのボックス、
うん、
ターフがロードノース、テディフォス、ネーションズプライドのボックスで、シーマクラシックはイクイノックス、レベルスロマンス、
うん、
だから、モスターダフのボックス、
はい、
ドバイワールドカップはカントリーグラマーとパンサーラッサと牛場テソーロのボックスと。
うん、パンサーラッサこの馬券絡んだらもう確定だよね。
確定です、
馬券絡むだけでだよね。
もう
3着でも相当だろうね。
1000万2000万の世界ですからね。
だね、
史上最高賞金。
あ、いやとんでもないことがね起こるでしょうか。まあまあそれは置いときましょうか。まあということでね、まあ、ドバイの方はまあそういうことでございましたけど、はい、まあ、
タクボーさんがドバイもかけますよ。
お
3連ションの3連区のフォーメーションで200円ずつっていう、
うん、
30通りかな、ちょっと分かんないですけどね。
ドバイのはちょっとオズが、ね、よく分かんないんでね。
まあね、まあ、JRA が売ってるんでね、
なんか 変なオズの、ね、投げ方になるんで、
まあ、大体日本馬が売れちゃうんだね。
ね、売れちゃうんで、はいはい、ということでね、ありがとうございました。では、
はい、
ね、我々 2頭の、ね、予想の方に移っていきたいと思いますけれども、
はい、
まずはエイバツさんの方からお願いいたします。
は
い、
まあ、分かりにくいレースではあると。
にくいわな、は
い、で雨も降るしと、
はい、
でもね、なんとなくもうこういう時って、
うん、
僕は実績馬から買いたくなっちゃうんですよ。
あの純粋に
、
はい、
だからもうこれずっと、もう去年もなんかこの馬ずっと押してたんですけど、ナランフレグ、うん、7歳ですけどね、
ナランフレグ、
うん、
はい、
逆に混乱するレースだったら高齢馬の方がいいのかなと。
去年の勝ち馬
だそうです、
ね、はい、
で
去年もあのドロベチャ、
あ、もう全然
でございましたからね、
はい、ゴーダーリューズですから、
うん、
それは走りますよっていう、左回りの、うん、もうアレババだったら走りますよ。
だってゴールダールールで父が母父ブライアンズタイムですから
ゴリゴリ、
まあ、ダートの方ちゃうのって思いたくなるよね
ゴリゴリの、はい、ゴリゴリの馬なんで、
はい、
だこういうレースは慣れてますよね、
うん、
だからここはちょっと本命だって、両馬場のスプリンターズステークスで3着ですからね、まあ、あれもちょっと馬は若干荒れてたけど、で対抗はウィン・マーベルですね、
はい、ウィン・マーベル、はい、大外18番ですね、はい、
G1 になったら走る馬ってまあいるんですよ、うん、こういうタイプ、
うん、
だって全然今までまあ全然じゃないけど、そこどうかなっていう馬がスプリンターズ2着しちゃうんですからね、
うん、
まあ、ちょっと筋量がなっていうのはありますけど、まあでも前走59キロですから、
ああ、だからね、これもそうですね、あのさっきもあの東芝かやナムラクレで挙げたように、
はい、
結構背負わされてる、
そうですね、
あのハンデ戦でね、あ、今年からそうだけど1キロ基準が上がったから、ハンデ戦もなんか昔の感覚よりもやっぱり1キロ上がってるんで、もう59キロって
基準がとっとにかく高くなってるんで、
ね、すげー背負わされてるなってイメージじゃないですか。
でも今日のタイトルホルダーも59キロだったんですよ、
うん、
うわ、一生ですからねびっくりしました、
ね、しかも、まあ、あのまあでもね、外国でも背負いましたもんね、まあ、60
何キロとか
思ったよね、
うん、いや、だからその経験を生きて、
やっぱ、ね、
今日の59キロも、ね、
大きいですよね。だから、うん、
まあ、だから59キロで、まあ、そんなにね、きついレースしてるんで、うん、まあ、58キロになって条件がイーブンになったらちょっと面白いかなって思いますね。だからウィン・マーベル、
はい
はい、で3番手評価は、まあ、ちょっとね、これ狙いに行ってますけど、
はい、
馬券的にね、はい、あの馬券の妙味って意味で、うん、はい、ウォーターナビレラですね、2番。
おっとこれがね、これ
全然走ってないじゃないですか、13着10着、うん、12着14着
桜花賞の2着
あそうです
だったかな、
はい、
うん、
だから距離長いんですよ、あの頃
はね、うん、あの頃はだってもう全然ね、あのこうクラシックのね、有力候補の一つ、なんか桜花賞も3番人気でしたからね、
はい、
うん、
まあ、ただもう見た感じ明らかにこれは長距離向いてないってみんな分かってるのに、
うん、
なんでオークス出したって感じですから、
うん、
まあ、距離短い方が絶対いいでしょ、
はいはいはいはい、はい、
で 今回ジョッキー変わるんですね、
うん、ジョッキーが、はい、
吉田隼人に戻るんです、
ずっと竹ジョッキーがね、
はい、ってましたね、
まあ、兄弟制覇するかっていうのがね、
そうですね、
竹幸四郎厩舎で、
はい
はい、でしたから、
あ、今回はあっち行ってんですね、ドバイ
でしょ
う、うん、だから吉田隼人に戻るわけですね、
うん、
まあ2戦2勝ですから、
はい、
吉田隼人、
うん、
で距離は絶対短い方がいいんで、
うん、
まあ戦2で初めてですけどね、ただ距離ある程度走ってるんで、うん、長い距離、
はい、
こういう重馬場で体力スタミナ使うときはこういった馬の方が残りやすいってなります、ね、
うん、
先に行けるかどうか、はいはいはい、先行できるかどうか、うん、でも内枠なんでもしかしたらうまくいくかもしれない、
うん、
はい、で3番で評価、
はい、
で4番で評価はナムラクルヤ、これは皆さんと理由一緒、
うん、
やっぱりシルクロードかっていうのは一つ評価しなきゃいけないかなっていう、
はいはい
はいはい、で5番で評価は、うん、もうピクシーナイトです、
お復活、
まあ、1年する
であろうと、
うん、まあ、てか復活しないと、まあ、復活しないとなんかこう短距離界のチャンピオンってじゃあ誰だよって感じになってくるんで、
うん、
やっぱこの馬がね、
うん、
戻ってこないと、
うん、
面白くないなって、ただ福永祐一いないんですよね、もうね。
ああ、そうですね、これずっと福永くんがね、乗ってた馬で。で、今回、戸崎ジョッキーに変わるんですけど、
そうですね、
戸崎ジョッキーもなかなか最近 G1 ね、
聞かなかったんでね。
届いてますからね。
ずっともうデビューから福永祐一。
うん、ね。
初めて他のジョッキーが乗るんで、まあ、そこの不安はありますけど、
うん、
ただまあ、もともと自力はね、
まあね、
本来であればこの中だったら全然トップなんで。
うん、
その本来の走りが戻ってくるかどうか、
そうですよね、はい、調教とかどうなんだろうね、あ、調教も良さげですね、
うん、まあ、動くとは思います、
うん、
ただあとはレースが久々なんで、
ね、そうですね、うん、そこのとこがどう出るかだな、もう そこだけでしょうね、この馬がね、来るか来ないかは、
まあ、あとは先行できるのね、この馬ね、
うん、
だからそこで前でうまく粘れればっていうところですね、
あ、ちなみにだって今回結構前に逃げたい馬がいないんですよね、
逃げたい馬いない
です、ね、隣のオパールシャルムぐらいで、
あとはね、追い込みが多いんですよ、
うん、そうそうそう、だからそういう意味ではね、前目にスッとつけれたらそのままっていう感じも、馬場的にはこの仮策でがあれになるんで、多分前目っていうのはね有利のはずなんでね、うん、
まあ、そんなに不利ではない
や、うん、はい、内目の前目っていうのがね、
はい、
はい、
というわけで以上でございますね、
はい、はい、ちなみに竹ジョッキーは、ドバイに捉えましたけども、あれでドーデュースが回避で、
あ、乗る馬がなくなりましたか、
あ、乗る馬は他にはあるんですけど、あ、多分まあそれが目的だったでしょうから、まあ、
でしょうね、
はい、
あ、ドーデュース回避ですか、
肩透かし、確か回避って出てたな、さっきどっかに、うん、
まあよくあることですからね、
まあね、
はい、
あ、ちょっと正しい情報はちょっとチェックしておかなきゃいけないね嘘を言ったら、あ、そうだ、やっぱ出走取り消しって書いてある、
あ、
左前足箱、
あ、まあ大事に至る前でよかったです ね、
うん、ね、はい、というところでございました、はい、ありがとうございます。では、私、特に予想でございますけれどもね、
はい、
ちょっと水戸ちゃんのニュースはちょっとギリギリすぎてちょっともう全く探せませんでしたね、
うん、
でもしかしたらちょっと、
あ、まあ、3番10番、
まあ、実際買うとき、まあ、それも、ね、一つある3番10番キルロードオパールシャルム大変なことになりますこれ多分ウマレンなんかもう多分ウマレンで10万ぐらいいくんじゃないよ、これ
、あ、もう全然ね
まあこれはさすがないないかなと思うんですけど、まあちょっとそれは置いといて、まあ、やっぱりまあとりあえずやっぱり WBC でしょ、
あ、まあそうですね、
やっぱりね、はい、これも席巻しましたから、で今回ね、まあ当然大谷翔平君とかね選手たちもすごい いいメンバー揃って頑張ったと思います、はい、でもねやっぱりこの競馬に絡めるとなると、うん、やっぱり、ね、勝負師のこのなんていうかね勘とかね
ほう
あのこうのその駆けどこの乗ってるところ乗ってる人、
はいはいはい、
有利なところやっぱりその辺をちょっと見たいなと思った時に、うん、WBC 見ててね今回の一番のあの大博打を打ち鳴ったのはあの準決勝のメキシコ戦のねあの周東大打ダイソー出した あれは大博打だと思ったん
ですよ、はいはい、僕も思います、うん、
あの大博打を成功させてやっぱり栗山監督に乗っとかないとダメだろ
なるほどなるほどなるほど
あの博打は素晴らしいだと思ったよ
今必死になって考えてますよ
でまあまあまあもう単純ですよ栗山さんといえばもう栗ですよ、
はいはい、
栗といえばね馬 あの毛の色がね何種類もございまして、栗毛の馬というのがございます、はい、で栗毛の馬今回4頭走っております。うちからいきますとナランフレグ、
はい
6番のナランフレグ、10番のオパールシャルブ、14番の東進マカオそして18番のウィンマーベルこの4頭が栗毛でございます、うん栗毛の予想されている方おめでとうございますで、まあ、じゃあさ何にするかという話なんですけども、ね私が、軸に選びたいのは、14番東進マカオでございます。
お、
はい、でまあさっきのね、エヴァとこのウィン・マーベルのねところでもちょっと気づいちゃってうわそれもいいなと思ったんですけど、まあ、前走がね、負けはしたものの、結構まあ背負わされての、ね、レースでございましたし、うん、初めて重たいの背負ったんかなこれ
あ だと思います、
ね、こんな重たいの
いきなり4キロ近く増えてるんで、
ね、だからまあそれでちょっと戸惑ったところもあったのかなという気もしたりもするところもあるので、まあ、
ウィンバーベルも全く同じ状況ですからね、うん、
って考えるとここはやってくるんじゃないかと、うん、いうことでこの馬をまず軸にしたいのでまたビッグアーサーのお父ちゃんがあの桜爆心王ということで、
はいはい、
割とやっぱ桜爆心王の血が絡む馬やっぱちょっと抑えときたいなっていう気もしたりもするのでね、まあ、隣にあの母父桜爆心王の馬もいますけれども、まあ、とりあえずこの馬とが一つの軸、
うん
そしてもう一頭はやっぱメイケイエルを選んどきたいなと、
はいはい
うん、でさらにちょっと私絞り込みを考えてまして今回去年は これを言って全くド不発だったんですけど基本的にこのレースね高齢馬は不利なんですよね。
そうですね。あんま
基本的に
まあどうしてもね、うん、なんだズブイ馬は厳しいですよね、うん、
でそうなった時に、まあ、まずもう当然7歳8歳はもう最初から切ります、
うん
はい、でさらに今回6歳の馬も切っちゃおうと、
うん
でもだから4歳5歳の馬だけに絞っちゃおうかなと今考えてます。
なるほど、
はい、で、その上で買い方として、東進マカオ先ほど挙げました東進マカオとメイケイエル以外、
うん
その以外がね7頭おります。
はい、
はい、なのでまあそれぞれも含めた形で、買い方としては、3連複の軸を、メイケイエルの軸東進マカオの軸でそれぞれ8頭に流して、
はいはい、
いくと50それぞれが28点なので、重複してるやつも含めて56点、
うん、
で残り、400ポイントに関してを、うんメイケイエールと、東進マカオの、どっちにしようかな生まれで、勝負と。
いやワイドと悩みましたね、
ま、悩んだどうしようかなと思って、ちょっとオズ見てなかったんでね、
はいはい、
ちょっとまあちょ多分さすがにワイドは美味しくないな、美味しくないというか大してつかないだろうなと思うので、うん、やっぱりここはちょっと生まれんでいっとこうかなというところで、それで6000ポイントという形でまとめさせていただきたいと思います、はい、何かが引っかかってくれれば OK という感じのね買い方で、
はい
お年寄りは来ないでくださいということで、高松予備記念の予想を締めさせていただきたいと思います。